は午後2時30分を回りました。続いては名取市市民活動支援センター名取線のコーナーです。今日は方言を語り残そう会の伊藤恵子さんとお電話がつながっています。伊藤さん、
はい、
こんにちは。よろしくお願いいたします。さあ、まずはじゃあこの方言語り残そう会、どんな会なのか教えてください。
はい、わかりました。はい、ですね、方言と聞くとですね、はい、私たち祖先から先祖から自然な形で受け継がれたこの方言は、はい、家族同様にごくごく普通にそばで寄り添いながらですね、はい、生活の中で生きてきたとても大切な存在なんです。
そうですね、
はい、でこの私たちの会はですね、はい、平成21年に発足して、はい、もう12年目になるんですね。
はい、
この方言はですね、昔から伝わるこの地域ならではの語り口調と、それから方言独特の懐かしい響きがあって、
はい、
でもですね、皆さんも感じてると思うんですが、この方言は時代とともに忘れ去られようとしているのは言うまでもなく、
そうですね、
もうこのままでいくとですね、
はい、
方言を使うことがまるで悪いことのように思われているんじゃないかなっていうのが、私たちも何度もね見聞きしているでしょ
う。悪いこととは思わないけど、うん、でも使う機会はだいぶ減ってますよね。そうですね、はい、
で、ふるさとの良さがですね、このままでは消えてしまうのではないかと、
はい、
私たちはですね、方言を形として残す、これがとっても大事じゃないかなと思ってですね、
そうですね、
はい、
う
ん、この会の発足に至ったんですね、
はい、方言も文化ですもんね。
そうなんです、
はい、
でまず、はい、この方言というそのものを知ってもらうこと、
はい、
これが大事だと思ってですね、
はい、
まあこれはですね、方言そのものの意味とか、
はい、
それから地域に根付いた言葉遣い、
はい、
そして地域に伝わる昔話、
はい、
いろんな風習も含めて、
はい、
これはですね、いわゆる私たちの会の名称である方言を語り残すという活動の第一歩だったわけです、
はい、
ね、でこの会で初めての活動となるのが、
はい、
方言カルタ、
はい、
仙台弁というのがありますよね、
はい、
でも名取弁というのがないんです。
あ、なるほど、はい、そのためにまた違うんですね。仙台弁と似てるけど
違う、似てるけど違って、
はい、
ただ名取に、はい、名取の方言にはなんとか弁っていうのはちょっとつけられないので、
あ、
私たちは名取の方言カルタということで、
はい、
この名取方言カルタを支え作成したのが最初だったんですよ、
はい、
うん、それでふるさとを支えてきた大切なこの存在である地域のおじいちゃんおばあちゃん、
はいはい、
皆さんがいるからこそ昔から言い伝われている風習とか、
はいはい、
生活の知恵、
はい、
これが今に生きて生活全般に私たち今役立ってるんですよね。
そうですね、
うん、でその方言カルタはそんな地域の長から生まれてですね、
はい、
今も世代間交流の場としてですね、
はい、
いろんな子どもたちと一緒に活動しているんですよ。
はい、カルタなどを通してですか。
そうなんです。青少年育成のところで、
はいはいはい、
今はちょっとこの感染症でですねお休みはしているものの、
はい、
毎年活動が続けられているんですよ。
はい、
はい、そしてこの文字でも残すという活動を通してですね、忘れることができないのが10年前の東日本大震災だったんです。
はい、
そこでボランティア活動をしたのが、まあ、形としてふるさとをこう残すという活動がですね、
はい、
生かされたものだったんです。
へえ。
もともと私たちの活動はですね、
はい、
名取市に伝わる民話を方言化したりですね、
はい、うんうん、
そういった活動でざっと昔1、2、3と発行してきたんですが、
はい、
今度は10年前の震災のボランティア活動をですね、
はい、
7年間させていただきましたので、
はい、
それを形としてふるさとは変わってしまったけれども、
はい、
そこに方言をしゃべる人がいる限り、
はい、
私たちがどこに行っても、まあもう閖上だけじゃなくていろんな地域に散らばっているんですね、
はい、うん、
でもその人たちがもう方言そのもの、地域ふるさとそのものなんです。
はい。
なのでどこにいてももうその人そのもの、方言を喋る人がふるさとなんだって教えられた日々だったんですね。
具体的にはどういったボランティア活動をなさったんですか？
はい、
はい、
まあ一つはこう地域の、はい、言葉をですね、
はい、
そこの活動というか私たちが出向いてですね、
はい、
被災者の皆さんと一緒に集会所で、
はい、
いろんなお話をしたりゲームをしたり、うん、おじゃっこ飲みしたり、そういった形でですね、
はい、
皆さんの声を聞きながらですね、
はい、
楽しんだというのが一つなんですが、
うん、
一番はですね、
はい、
私たちが生かされた場所だったんです、
はい、
うん、これはですね、いろんな方言を使って私たちこう皆さんと喋ったわけですが、
はい、
ですから皆さんと身近な方言を使って喋るので、
はい、
同じ言葉を喋る人これが、ふるさとそのもので、
はい、
私たちがこう皆さんのそばで喋ることで、
はい、
皆さんもこう今はこうそばに行けないけれども、はい、ふるさとを思い出す一つになってですね、
はい、
そこでおじゃっこ飲みしながら、
はい、
楽しく喋りながら、
うん、
あといろんなゲームしながらですね、
はい、
やっていったわけですね。
方言にはこう安心感があるのかもしれないですね。
そうなんです、はい、
そうですか、
はい、同じ言葉を喋る人が一番いがったんですね、
は
い、
なるほど、
はい、
それで、ね、被災した方の心を癒すことができたんですね。
そうですね、うん、私たちもね生かされる場があって、うん、しかも皆さんの声をこの形に残すことができたということですね、
はい、
うん、それでですね、
はい、
皆さんの声を曲げねっちゃ、
はい、
いぎるっちゃ、
はい、
混ぜねっちゃという形でですね、この7年間の間にですね、
はい、
皆さんの声をこう一つの冊子としてまとめさせていただいたんです、
はい、
本当感謝ですね、はい
はい、
それから今度今は感染症拡大の影響で今の私たちの活動ってなかなか制限はあるので、
はい、
今はできないんですけれども、この方言を通してですね、
はい、
ふるさとの良さを少しでも多く後世に語り残すために、もうそうですね、私たち会員も年々年齢を重ねていくのでですね、
はい、
もう平均年齢75歳等に過ぎまして
ですね。そうなんですか？
そうなんですよ、もう一番最高齢でですね、
はい、
もう76歳ですかね。もう一歩ずつ一歩ずつゆっくりと会員とともに少しずつ活動を続けていきたいと思うんですよ、はい、
結成から12年皆さん続けてらっしゃるということですよね。
はい、で今度コロナが収束しましてですね、
はい、
活動する市民活動支援センターがですね、
はい、
使えることがなったらば、
はい、
第2土曜日が定例会という予定なんですよ、
はい、
それなのでこのナトラジオをお聞きの皆様、どうぞお気軽にですね、
はい、
遊びに来ていただきたいと思うんです。
6月以降ですね、
はい、
また、市民活動支援センターが再開したら、
はい、
みんなでなんか集まって方言を語りましょうということですね。
はい、一遍ですね、
はい
はい、で最後にですね、
はい、
コロナで行く、
はい、
と題しましてですね、
はい、
皆さんが会員が作った紹介句をですね紹介して終わりにしたいと思うんですよ。
方言で俳句を作ったり川柳を作ったりっていうことを皆さん楽しんでらっしゃるんですね。
そうですね、それも会の活動の一つなんです。
はい、ではお願いします。
はい、じゃあ皆さん作った中でですね、
はい、
少しご紹介しますね。
はい、
マスクナス花見のうだげ夢に出る
、はい、
もう一つはですね、
はい、
マスク顔助かるっちゃね素はかぐす
確かに
このマスクでもですね、
はい、
ちょっと助かることあったりですね、
そうそう、
このマスクなすでね伊豆川みんなで楽しいことできるねって、
はい、
それからですね、
はい、
コロナよりボゲルのおっかね一人身は
それもありますよね、
もう一つ大丈夫かな。
はい、大丈夫ですよ。
アイデーな 話してなーで日が暮れる。
なんか本当今の時代にぴったりの、ね、こういう気持ちの人が多いでしょうね。で、はい、やっぱり方言で表現するとその音の感じが優しいです ね。
やっぱり私たち生まれ育ったあの言葉だものね。
うん、活字で見るよりもこうやって、はい、昔ながらのね地元の言葉の音のこの工程がね、はい、なんか懐かしさもあったり、優しいですね。
心癒されますね。
そうですね、じゃあこれからも活動を続けていってくださいね、
はい、
多くの人の心を癒してほしいなと思います。
はい、こちらこそ。
はい、支援センターでの活動は6月以降再開を、
はい、それが
ということですのでね、はい、もう少しあのお待ちいただいて、はい、ぜひ多くの方に参加していただきたいと思います。
はい、ぜひぜひ。
はい、今日は方言を語り残そう会の伊藤恵子さんにお電話をつなぎました。伊藤さん、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。